どうする防災安否確認編。9月1日は大正12年9月1日に発生した関東大震災にちなみ防災の日です。この日を含む1週間、8月30日から9月5日は防災週間とされています。この機会に家庭内で防災について考えてみませんか。安否確認の方法として、災害用伝言ダイヤル171を紹介します。災害時以外にも、このサービスを体験利用できる体験利用日がありますので、ぜひご利用ください。災害用伝言ダイヤル171とは、災害が発生すると、多くの人が一斉に電話やインターネットを使用するため、回線が混み合い、つながりにくくなります。そんな時に、スムーズに安否確認できるのが、災害用伝言ダイヤル171です。電話を使ってメッセージを録音・再生できるサービスで、災害時でもつながりやすく、1回で30秒以内の伝言を録音できます。例えば、無事を伝えたい A さんが伝言を録音。私は無事です。もうすぐ家に帰ります。安否確認したい B さんが録音した音声を再生します。録音方法1、171にダイヤルする。2、1を選択。3、被災地の人は自宅や携帯の電話番号をダイヤル。再生方法1、171にダイヤルする。2、2を選択。3、連絡を取りたい被災地の人の自宅や携帯の電話番号をダイヤル。体験利用のご案内。体験利用日。1、防災週間。8月30日日曜午前9時から9月5日土曜午後5時。2、毎月1日15日。3、1月1日から3日。4、防災とボランティア週間。1月15日午前9時から21日午後5時。詳しくは NTT 西日本ホームページでご確認ください。URL https://www.ntt-west.co.jp/dengon/。 ぜひ体験してください。備蓄を始めよう。在宅避難のための備蓄。避難所での生活は共同生活のため、新型コロナウイルス感染症などの感染症が蔓延している状況では感染リスクが高まることも考えられます。そのため、災害時であっても自宅の安全が確保されていれば、在宅避難、自宅での避難生活が有効です。次のことを参考に、食料や水以外に日用品なども備蓄を行い、在宅避難の準備をしておきましょう。携帯トイレ。既存の洋式便器につけて使用する便袋タイプ。吸水シートや凝固剤で水分を安定化。電気・水なしで使用できる。比較的安価。少ないスペースで保管できる。備蓄量の目安。1人1日5回かける 7日分かける家族の人数分。例えば4人家族なら140回分。トイレットペーパー。トイレットペーパーの約4割は静岡県で生産されているため、大地震が起こると深刻な供給不足の恐れがある。1ヶ月の使用量の目安。男性 1.5 ロール、女性7ロール。4人家族、男女各2人なら17ロール。スマートフォン充電器。スマートフォンは情報収集や安否確認の必需品。現代の新しい備蓄品として注目。停電が長引くと通常の充電器は使用不可能。乾電池式やソーラー式充電器があると安心。ラジオ。スマートフォンと合わせて停電時の情報収集の必需品。手巻き式の充電ができるものや、スマートフォンの充電機能がついたものなど、さまざまな機能を備えたラジオが便利。乾電池式の場合は、電池の備蓄も忘れずに。備蓄のポイント。飲食と排泄はセット。食料と水だけでなく、トイレの備えも忘れずに。断水や停電を想定して必要な備蓄品を考えましょう。ホームセンターなどで様々な製品があるため、生活環境に合わせて準備しましょう。問い合わせ先、防災防犯対策課防災消防係、電話 928305。